さあ、ラジオ関西プッシュ、ここからは今日スタートの新しいコーナー、浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信と題してお届けしてまいりましょう。お笑い芸人浜田雄太郎さんをお迎えして、月1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと一緒に、まあ、勉強していこう、まあ、我々も知らないことたくさんありますからね、ご紹介するコーナーです。この方にお越しいただきました、浜田雄太郎さんです。こんにちは、は
い、よろしくお願いします。浜田雄太郎です。
今更私がご説明するはもう必要ないと思いますけれども、
ね、非常に有名で、
とても有名で、
ありがとうございます、はい、そんな有名じゃないんですけど、
超有名です。
ありがとうございます。
僕はすごいとしか言いようがなくって、
じゃあちょっとそのすごさをこれから2時間ぐらいかけて喋っていただいて、
個人的には2時間でもいいんですけど、あのちょっと改めてご紹介しますと、はい、1989年9月8日生まれの現在30歳、はい、左目が生まれつき見えないということで、右目は明るさが分かる程度だということなんですね、はい、
そうです、
はい、で兵庫県立視覚特別支援学校を卒業された後、2013年に漫談家としてデビューされました。
はい、
で2018年、2年前には盲目の漫談家として R1 グランプリで見事優勝、
はい、
ここで浜田さんの存在知った方もかなり多いと思いますけども。
そうですね、ここで知っていただかないと、もう知っていただくポイントが
いやそんなことないですけど、いやでも
あれはもう驚きました、
素晴らしいですよ、
ありがとうございます、
ね、またこうね、肩の力がうまいこと抜けた喋りなんですよ。そうそう、
ねえー、
普通ついつい力が入って、はい、まあ、我々なんかどうも力入りすぎて滑ると、
ね、そうですか、今結構いい感じで力抜けた喋り方されてますよ。
ところがね、肩に力が入ってやばいこと
なでも正統派のしゃべくり漫談でお客さんを楽しませながら、実は去年も大阪マラソンに挑戦された、
はい、あ、そうなんですよ、はい、マラソンやらせていただきまして。
これどうでした？
これはね、あの一応その、まあ、ちゃんとした運動とかやったことなかったんですけど、はい、一応ね、あの完走はできなかったんです、時間制限みたいなもので。
はい、どこでアウトやったんですか？
33キロ地点ぐらいのところなんですよ。
いや、でも足大丈夫やったんでしょ？
あ、いやもう次の日とかも筋肉痛で、あのそれこそ劇場で舞台があったんですよ、その次の日、でも筋肉痛になった状態でこう なんかよろけながら出ていったんですけど、その劇場の同じ出番だった先輩とかいたんですけど、応援してくれてた先輩が、あのいやよかったら俺が代わりにあの車椅子で押してったるでみたいなこと言ってくれたんですけどそう、お客さん笑えへんやろ。いやでもまあまあすごいですね、2日3日ぐらいは筋肉痛残りました。あ、
すごいな。そうなんですね。
それでもね、あのまともな運動はしたことがない。
そうですね、もう本当にあの大阪マラソンの練習みたいなのも、まあ、企画でやったんで、あの練習もこうちゃんとなんか環境とか整えてもらってやったんですけど、それまでは本当に大阪マラソン始まる前とかは知り合いと一緒に街歩いてて、でこう知り合いが信号がもう少しで赤になっちゃうからちょっとだけ走るで言って、多分 4,5 メートル走ったんですよ、はあ、次の日両足筋肉痛になって
それはちょっとオーバーちゃうかと、
ね、いやいや、ほんまです、マジで全脛骨筋って前の筋肉がね、筋肉痛に両足になったぐらい、
そんなに大変な、
よう
走らはりましたよ、33キロね、
相談できたということだけでも素晴らしいと思います。
これだけ機会があったらまたちゃんとフル完走したいっていうのは、
そうですね。
それはあんまりこう
正直が動かない。ものすごいしんどかったです。
いや、あのその走ったことない人間が言うとあかんです
よね。すいません。一緒にやりましょう、一緒に。
今ね、ちょっとね、急にね、腹痛が起き
ました。いや、ま、でも本当にね、その目の見えない人が走るときは、あの隣をこう目の見えてる人が一緒に走るんですよ。
伴走の方走らない
でしょ、ね。だからぜひぜひ一緒によ
ろしく。いや、何言うか。何して僕がさっき倒れるわ。余裕があります。でもあのこれでもね、僕はあの本当に目が不自由な状況で、はい、ネタってどうやって集めてはるんですか、覚えてはるんですかこれ。
まあでもそうですね、僕の漫談はもう本当になんか周りの人とのこうやり取りというか、うん、実際会ったこと喋ることが多いので、なんか特別こうなんかネタを書き出して覚えたりとかってすることないですね。
ということほとんどが実体験ことですか。
そうですそうです、はい、ほとんど実体験で、はい、やってて、だからネタ忘れてもなんかその次覚えてることとかにパッて行っちゃうんで、はい、であんまりこうネタ飛ばしてたんですけど、周りの見てる人からしたら、お今日もちゃんと喋ってたなみたいな気づかれないっていうね。
やったねみたいな。忘れてんだ
ろ、ね、ひどい時はあのもう全然違うネタに急に切り替えたりとかしてることありますから。
そういうことあるんですか。
ありますあります。だってあの展示の手紙をね、よくファンの方からいただいたりして、でそういう話とかもするんですけど、うん、そう忘れちゃったりとかした時はあの学生時代ねみたいな話になったりとか。
うーわ そんなんできるんだでもそれは変えられるネタがたくさんお持ちやからでしょ。
ね、いやこれ逆ですね、あのネタが少ないから、ローテーションできるっていうそうですね、
はい、そうなんですね。 R1 の話ちょっと伺っときますけど、あの優勝賞金のことがね結構話題になってましたけど、貯金って言うとありますよね全部。
あ、そうですね、
貯金しなかったんですか全部。
いや、
下世話の話ですけど、
がもうだからね、今も芸人も収入がなくなってきましたから、仕事とか
大変です
もん、劇場が始まっちゃうんで、もう今ジャブジャブ出ていってます、せっかくのせっかくの貯金が
いやそういう意味ではでもあってとか優勝してよかったっていうですね
いやそう、優勝してなかったら僕今もうすごいことになってると思いますから。いやいや、
それは違うでしょうけどへえ、そうなんですね、
はい、なんとかそれで、まあ、貯金してたんで今まあまあ普通に生活はできてますけど、
は
い、いやそうです。だからまあネタとかでも、うん、あの一応ねこう優勝したら、あの僕、まあ、レーシック受けてみようかなとか、あの 3D テレビ買ってみようかなみたいな言うてましたけど、すいません何にもやってません
はい、でも優勝でやっぱ生活変わりました。
もうそうですね、本当にいろんな方と共演させていただきましたし、それこそ大阪マラソンもそうですけど、いろんな仕事をやらせていただくようになりましたから。でももう本当にね、やっぱ大阪マラソンで言うと、それこそこうね、伴走やってくれる人も芸人仲間の人がやってくれたんですよ。でこう芸人仲間の人はその伴走とかやったことないから、その練習の時からその僕に声をかけるところから練習するんです。もうちょっとそのね、まっすぐ進むよとか右に曲がるよとか、そういうところから練習始めたんで、こうお互いなんか探り探りというかだからなんかこうとにかく目につく情報全部言わなあかんと思ったんでしょうね。先輩の人はもう最初に公園みたいなところで練習したんですけど、あの足元に猫じゃらしあるから気をつけてっていうところから、全然猫じゃらし危なくないんですけどもうそういうところからスタートするっていう、
そうなんですね。
カラスが鳴いてるって言われたことあります。
それ関係ないよと。
それは聞いたら分かる
はい、というこの浜田雄太郎さんとともに月1回ねこうやってお届けしてまいりますが、浜田さんと一緒にしていただこうというのがですね、兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりということで、
はい、
このユニバーサル社会というのがですね、まあいろいろあるんですけれども、年齢とか性別とか障害のあるなし、はい、言語文化などの違いに関わりなく、全ての人が地域社会の一員として尊重される社会のことでありまして、互いに支え合って一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会のことであります。まあ、つまりみんな誰もが社会参加できるということを目指すものなんですね。まあ、そのためには皆さんのご理解そして協力が絶対に必要不可欠というふうになるわけです。で、浜田さんは兵庫県の兵庫ユニバーサル大使ということで、はい、この大使に出演をしてもらって、兵庫県の取り組みとかイベント情報をご紹介したり、地域でユニバーサルな活動をされている方をゲストにお招きして、ユニバーサル社会づくりについて一緒に考えていければと思っております。
はい、
でそれから今日も実はこの後ねいただくんですけれども、障害者の方が作ったお菓子とか、障害者のスポーツ、アート、就労支援、まあ、いろんなテーマで兵庫県の取り組みも分かりやすくご紹介していこうということでね、お届けをしていきたいと思っております。
はい、
で浜田さんが兵庫ユニバーサル大使、これあの移植された理由がありまして、
はい、
障害のある方への声かけ運動、それからヘルプマークの普及啓発、譲り合い駐車場など県が進めるユニバーサル施策を幅広く発信していただくことになったということで、視覚障害のご当事者、まあ、当事者である浜田さんならではの視点で気づきの輪を広げていくことによって、互いに支え合って一人一人が持てる力を発揮して活動できるユニバーサル社会づくりの実現を目指すと、まあ、そのために浜田さんに大使をに入ってなっていただこうということになりまして、はい、
はい、そうですね、
結構すごいですよこれ。
そうですね、
ね、
いや、だから僕がまあ初代というか、
そうです、
一番最初の大使ということで、ね、
いろんな意味で責任重大です。
そうなんですよ、ね、
ハズラが取っちゃいました、
ハズラがました、すいません
兵庫県は僕が背負ってると言ってたもんですね、
そういうことです。まあでもご出身兵庫ですからね。
そうですね、はい、須磨の方で、
はい、須磨の方ですか、もともとラジオ関西があった須磨のご出身なわけですけれども、あの実際にこう移植を受けられて、こういろんな思いが今あると思うんですが、今の思いとしてはどんな思いですか。
はい、 そうですね、もう本当にこのお話いただいた時にはまあ、大体こうお仕事とかでこういろんな話と来る時っていうのは、まあ、マネージャーさんからこういう話来てるけどどうするみたいなのがあるんですけど、これに関してはユニバーサル大使になりますっていうところから始まったってあ俺なるんですねもうみたいな、
もう決まってる、
そうもう決まった状態でこの話
ではない、
そうなんですよ、
そういうことだったんですか、
はい、なりましたっていう感じの、いや だからどういうことをするのかなっていうのはあんまり分かってなかったんですけど、ほうほうほう、まあ、こういうお話だということなので、まあ、これからは、はい、こういう、ね、発信とかもしていけたらなというのはすごく思ってます。
なるほど、はいはい、理想とするユニバーサル社会みたいなものと頭の中にあります？
理想、そうですね、まあ、でも僕のことで言うとやっぱ見えてないっていうのがあって、でこう、ね、まあ、手助けしていただくのはすごいありがたいんですけど、やっぱね、こう一人で出かけたいみたいなね時もあったりとか、なかなかそれがね、だから本当に僕の理想としてはどこにでも連れて行ってくれる盲導犬がいて、で、その場所に着いたら一人になりたいっていう僕の気持ちを察して立ち去ってくれる犬みたいなの
がいて、なかなか難しい
そういう、
それはなかなか
場所まで連れて行ってもスッと消えていただいて、ほんでまた次またスッとどこからともなく現れてもらう、
戻ってきて、残念なことに僕猫派なんですけど、
猫はちょっと無理やね、
盲導ニャーがいて、
それはちょっと無理か、
いやそうなんですよね、
まあ、それでもそういうふうなね言葉がこう割と頻繁には聞かれるようになって、うん、皆さんの中になんとなくそういうことかなみたいなことを思ってらっしゃるんでしょうけど、はい、浜田さんがその小さい頃と比べてね、ユニバーサル化ちょっと変わってきたなしてきたなと思うことってやっぱ生活の中であります？
あでも本当に、まあ、僕が子どもの時はこの言葉自体がまずなかったですから ね、
うん、そうですね、
ユニバーサルって言われ出したのが多分ここ数年ぐらいのことで、だから僕もその最初この言葉が出てきた時はもう何のことかわからないですから、なんか新種のお猿さんでも見つかったのかなって思ってたんですけどどうやらそういうことではないっていうだからまあなんかやっぱりその子どもの時と比べると本当にその街中にね点字ブロックとか音声ガイドみたいな、電車の中の音声ガイドみたいなのもすごく増えてきたなっていうのを感じますね、
そういうことですね、はい、でもここ変わったらもうちょっとこう暮らしやすくなるのになと思うところってそういう意味ではこうあるんじゃないですか？
あそうですね、それこそ横断歩道とか、その鳥の鳴き声、青信号になったらこう鳥の鳴き声が流れたり
ピヨンって言いますよね、
は
い、
するのがあるんですけど、やっぱ人通りが多かったり車のねこう橋とかが多いところだと聞こえなかったりとかするんで、なんかもうちょっとこう聞こえやすいなんかのぶといおじさんの声でこっちやでみたいな
それはそれちょっと気になるけど
もうちょっとなんか聞き取りやすいような音に変えてもらうことはできるのかなっていうのはね思いますけど、
なんか象のパオーみたいな
あサーカスやってるみたいなそういう感じになんか楽しい気持ちにはなりそうですね。
あ、はい、そうか、まあ、でもなかなかその山崎さん我々が気づかない視点ってやっぱたくさんあるわけで、そうだね、その部分は逆に浜田さんなりのやっぱ考え方とかね感覚でないとって、それが県のやっぱり求めてる視点の部分でしょうから、見方とかね、
ピヨピヨ音はやっぱり
聞こえにくい
ことがありますかね。
確かにね、車が例えばやっぱと通過したらそのかき消される時はありますけどもね、は
い
は
い
は
い、ほらせめてカラスとかね
でもカラスめちゃめちゃ要素は街中にいますよ本物のカラスが、
なるほどね
そう本物のカラスが鳴いた時にあいけるんやと思って、
ちゃうちゃうちゃう
ほらがやっぱりゾウですよ、
ゾウやっぱゾウは街中に
あんまりそこらおれへんからね
いないね
そうですね、確かに
そういうね、そういうでもまあ疑問とかこういう風に変わっていったらみたいなことはね、この番組の中でこう随時お出しできればな、まあ、それを踏まえていろんなね政策にこう反映できていったら皆さんのいろんなご意見も出てくると思いますしね、はい、ということで浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信、来月以降は兵庫県の取り組みについて詳しくご紹介してまいりますので、はい、ぜひまたお楽しみに聞いてください、
はい、よろしくお願いします。
ではここで兵庫ユニバーサル社会づくり賞のお知らせです。兵庫県ではユニバーサル社会づくりに向けた個人団体企業の率先した実践活動を検証し、地域や職域における先導的な取り組みを広く普及させるため、全ての人が主体的に生き支え合う社会の実現に向けて取り組んでいる県内の活動を募集しています。 推薦の対象となるのはユニバーサル社会づくりの見本となる率先した活動を行っている兵庫県内にお住まいまたは活動の拠点を置く個人団体企業です。で、活動の事例ですけれども、ユニバーサル社会づくりを推進するためのまちづくり活動、それからユニバーサル社会の普及啓発活動、声かけ運動、社会参加、就業支援、多文化多世代交流、バリアフリー整備、福祉用具などの製品の開発、障害者女性の雇用促進制度の導入、子どもの見守り活動の展開、高齢者の認知症予防に向けた研修の実施、外国人県民の相談窓口の設置などとしております。推薦の方法です。推薦用紙がありますので必要事項を書いてユニバーサル推進課に提出してください。次選他選は問いません。詳しくはネットで兵庫ユニバーサル社会づくり賞、兵庫ユニバーサル社会づくり賞、これで検索をしていただくか、兵庫県のユニバーサル推進課、こちらまでお電話ください。番号は 078-362-4379 078-362-4379 です。応募の締め切りは来月5月15日金曜日となっております。さあ、それではこのコーナーで毎月障害持っている方が作ったお菓子などをご紹介してまいりますが、今回は浜田さん、
はい、
アコウの塩ラスクです。
わあ、美味しそうですよ、
はい。まあ、アコウはね、はい、山崎さんお塩は有名ですけれども ね、はい、これを作ってらっしゃるのは播州アコウ駅のプラットアコウ2階にあるほのか工房さん、これアコウの塩ラスク、ちょっと先にもいただきましょうか、せっかくですから。浜田さん、
はい、はい、じゃあすいません、はい、いただきます、はいはい、
どうぞ召し上がってください。
では
割と大きいですね、
はい、
ありがとうございます
、ね、
はい、どうぞ、
はい、いただきます、はい、
あ、山崎さん先に言った、うん、はい、はい、いかがですか、うん、
あ、サクサク、
結構なんかいい音しますね、うん、ねえ、これアコウ塩ラスクは障害を持つ方が働く施設で作られたお菓子のコンテストスイーツ甲子園で3年前2017年のグランプリに輝いた商品、5つ星兵庫選定商品にも認定されております。で、このほのか工房ができた時からアコウの名物になるような商品を作りたい、知的に障害があるご利用者も取り組みやすいことをコンセプトにアコウ特産の塩を使ったお菓子作りに挑戦しました。で、手作りのフランス版、これをフランスパンを薄くスライスしてアコウの、甘塩ですね、天のお塩とか枝甘塩、それから国産バター、それから砂糖で味付けまして、高温のオーブンでじっくりと焼き上げたところ、程よい甘さとバターのコクをこの甘塩が引き立てるラスクが誕生しました、うん、これ今4人のね、知的障害のある利用者さんが職員の方と一緒にパンを並べて味付けをしてやりがいを持って毎日毎日一生懸命作ってらっしゃるということなんですけどもね、どうですか浜田さん、お味は。
いや、もう本当にサクサクで、うん、こう味もね、甘みがすごい深い甘みというか、美味しいです。
塩がやっぱりいい味になってるんでしょうね、はい、甘さ引き出してるんでしょうね。
そうです ね、
ね、
バターの香りもね、
やっぱいいですか、ちょっと私香り感出ない、ね、
一度パリパリっと、ね、
今食べると次喋れない
誰か喋れない、
確かに結構水分は必要なものかもしれないですね、
でもこれお茶受けにはすごくいいですよね、
いいです ね、
ね、アコウのお土産といえばアコウ塩ラスクがあると言ってもらえるように頑張りたいとおっしゃってます、アコウ塩ラスクの大きいサイズ10枚入りが、350円、箱代別に100円いります、はい、で、今回試食を皆さんしていただいてますが、これ5枚入りのアコウ塩ラスクの小さなサイズで5枚が入って150円、安いでしょこれ。
そうですよ、
で、薄焼きラスクもあって200円です。その他の商品としてはパンとかドーナツとかワッフル、これ豆腐を生地に、はい、あ、食べてるのは台の方だって、これ大きい方サイズ、ね、大きいサイズです、ごめんなさい、はい、大きいサイズの方をいただいてます今日ね。で、それとこれちょっとこじんまりした小さいサイズが5枚入りで150円であるということですね。大きい、今皆さんお二人に召し上がっていただいたのは10枚入りの350円です、はい、で、その他にはパンとかドーナツ、ワッフル、これはお豆腐に生地を練り込んで焼き上げている、こういうものをお作りになっているということで、今ただね、緊急事態宣言でお休み中だということなんですが、ただネット販売、やってますので、はい、ぜひね、ネットで検索してください。プラスマイナスのプラスと書いて、その後ぬくもり、アルファベットでぬくもり、ローマ字ですよね、はい、NUKUMORI、このホームページ、プラスぬくもりのホームページ、こちらをでご覧になってください、それからお問い合わせは兵庫県社会福祉事業団阿光生花園、電話 079143 2091、43局の2091阿光青果園までどうぞお問い合わせください。はい、ということで、お店は今お休みしています。ただご注文は OK していますので今の番号までお問い合わせください。ということで、今日は時間になってしまいました。濱田雄太郎さん、ご自身のこと、それからユニバーサル社会についてこれからも伺ってまいります。次回は来月5月18日月曜日の放送となります。ということで濱田さん、一回いかがでしたか？は
い、いやもう本当にね、こうこれからあのいろんなものを紹介させていただきますし、はい、僕もあの一緒にねこう勉強していきたいなと思ってます。あとこれ本当このラスクめちゃめちゃ美味しい
じゃ あ, あのお持ち帰りいただいて、
ありがとうございます。本当分厚さで言うと、20万円ぐらいの分厚さ、
はい、ということで濱田雄太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。